アガリスクエンターテインメントの
オリエンテスラジオ。
はい、
おいでいきます。
どうも、始まりました、はい、ゼロワン女子の鹿島市ラジオということで、はい、はい、いつものウィズ朝越しということで、
はい、
いや、おめでとうございます。
おめでとうございます。おめでとうございますって。何の話かと一瞬思ってしまうよ。そうね。
いや、1.1。
まずそこですね。
世界ヘビー級選手権。
この鹿島市ラジオで大人気。
はい。
鹿島市ラジオではこう毎回話題の中心にやる。
はい。
小畑選手が。
やっと取りました。
いや、おめでとうございます。びっくりしました。
いやー。
結果見て、鹿島鹿島よかったない
やー、もうね、
新年早々、
いや本当に、いやー、最高の新年の幕開け
です。いやー、だから毎度今回こそはと来てね、
うん、ね、
そう、
今年行かなければみたいなのが数年続いたわけではないですか。
数年どころか、
ね、やっと取りましたね、
本当にね。そう、いやー、いやだから今さ、日本に、
うん、
フルの田中将人からシングルマッチでちゃんと勝てる選手が何人いるかって話なんだ
よ。いやいや、ほんとよ。
その丸め込みとかね、
うんうんうん、
っていうパターンはなら分かるじゃん、
はいはいはい、
じゃないと、
うん、
ちゃんとスリーカウントっていうのは本当に、
いや
本当に素晴らしいことですよ。
しかもブードゥーマーダーズが全員セコンドにいたんですけど、うん、介入なし。
いや、いい話ですね、
本当に、まあ、マジで介入なしだった。
田中将人に介入があったらズルです。
うん、
いや、もう介入がズルなんだけど、
うん、介入がまずズルね、うん、いやー、よかったよ。何度もね、やっぱね、スライディング D を返し、
スライディング D、田中将人のフィニッシュムーブ、
そう
ですね、
返したってなって、小畑がそうダイニングダブルニーを入れ、
うん、
これ取ったかと思ったらまた返し、
うん、
またスライディングに前から来たのをね、かわしたんだけど、うん、後ろから来て、私も後ろって叫んじゃった。あ、
後頭部にいるやつね。
そうそうそう、それでもうやばいかなと思ったけど、
後頭部前、あのパターンでしょ、
うん、
後頭部であーってやるでしょ。
そう前はかわしたけどみたいな、うん、いや、やばい、返して、でもこれ無理かと思ったらまた返し、
う
ん、いやー、
非常に、だから試合、俺もだからまだ映像見れてないからさ、
あの、うん、
試合速報だけなんで、非常にゼロワンらしい試合というか、
いや、よかったよ、
うん、あのどっちが先に壊れるかみたいな、
いやー、もう
削り合いの試合
で、まずさ、その最初の方にもう田中将人がもう場外来て、来いよみたいになって、うん、南側の通路のところで、
うん、
なんか場外になったのね。あ、全然あの前の方だったから見えなかったけど、そしたら小畑から売店の付けを取り出し、階段のあのさ、入り口のさ、縁、あるじゃない、南の、
南側のオレンジ色の席がある中の真ん中の入り口ぐらい、
そう、
あそこね、あのよくダイブするところね、
あそこから飛んだの、机に正人を乗せて、
ほう、
田中からじゃなく、小畑、ね、から仕掛けて
たの。本来ならその、だから田中将人の強さの一個はそのハードコアスタイルで、椅子とか机とか、
まあ反則なんですけど、
まあでもそれもプロレスの技術の一個だから、5カウントがそれに長けてる選手だから、
そう
でもそれに小畑から行くと、
うん、
小畑はその辺の器用さはある選手ではないからね、
うん、
でもそれだから、そういう変化だよね。
いや本当に小畑から行ったと思って、うわーってなる、
仕掛けましたね。
いや本当に、ま
あ、その後怖い目にあったんでしょうね。
いや怖い目には遭いまして、
その後怖い目に
もちろんジャンピングこうエルボーとかね、
あ、
いや、バリバリにね、
そう
食らったんですけど、あ、これね、場外に飛んだりとかもある。
あれだよね、だからいわゆる宇宙人プランチャーとかやる選手だからね、
うん、
小畑は、
うん、
だから全部揃ってんだよね。
そう
全部揃って、まあでも全部それをさらに揃ってるのが田中将人ってこと が
すごいんだけど、
そう、
いやー、本当本当に
これはさ、前からさ、俺は言ってんだけどさ、うん、田中将人はこういう形で言って小畑の上位互換なんですよ。
上位互換、
要するに、あの、体ちっちゃいけどヘビー級でやってる、
はい、
でもヘビーに勝てる選手なんですよ。
うんうんうん、
要するに、例えば本当に思うんだけど、普通に見たらだよ、
うん、
田中将人対佐藤浩平を見て、
うん、
誰が見ても佐藤浩平が勝つと思うんだよ、
うんうんうん、
でもやってみると、別に佐藤浩平をエルボーで崩しても田中将人が誰も驚かないんですよ、
う
ん、見てると、
そうね、うん、
別に、ああ、互角だなって、いや互角じゃないんですよ、体型的に絶対におかしいんだって、
うん、
なんだけど、じゃあ 同じぐらいの背格好のむしろ体の厚みで言ったら今、うん、おばたすごいじゃない、うん、
すごい。
でもおばた公平見ると、うん、やっぱりああ打ち負けちゃうだろうなってなるし、うん、で見るとやっぱりね田中まどっておばたがならなきゃいけない姿なんだよね。
もう正解がそこにあっちゃうんだよね。
そうそうそう。だからなんだろう、普通おばたが公平とかにやられてもおばたなんだよってならないはずなの、うん、普通だったらね、
ちゃんとやれよみたいだね。
けどゼロワンだとなぜなっちゃうかっていうと田中まどとかいるからだね。
そう、
だからこそおばたは田中雅人を倒さなきゃ絶対にいけない。
で倒しまして、
そう、
もう本当にこのね、コーナーに田中座らせてバーン倒してこう引っかかってる状態、
あ、はいはいはい、
の上からダブルニーとか、
ああれ、
久しぶりに見たと思って、
あれだね、今ダブルダブルに行ったカイリー・セイン、まあ昔報酬会議がやってたマリンスパイですね、その前
もやってもいやもう本当に私はもうね、狂気乱舞です。いやもう、
よかったね。
まあ、言ってさ、3年ぐらい追いかけておらっけど、うん、最初にね、そう。
そう、だから俺も3年前行った時、え、おばた？おばたに行くの？
でしょ？
うん。え、おばた？
そこみたいな。
ゼロワンだよ？おばたっていうところからのスタートだから、俺。
いや、本当にでもさ。
でもまあ、ベルト取って、今回さ、
うん。
あっと思って、でも俺もこの自分の中身の感情にびっくりしたんだけど、
うん、
取ったことにそんなに驚かなかったの実は。
ああ、お
お、分かる分かる分かる分かる、
はいはいはいはい、
ええー、じゃなかったの、
うん、
おおっていうなんかこの喜びの方が驚きだったの、うん、なんだけどええー、っていう意外な結果じゃなかった。マサトが負けたじゃなくておばたが勝っただった
んだ
ね。それはやっぱりここのそのもちろんだからまあ、風林火山の優勝から始まったかな、一応その前の
火祭りかな、火ま、
いやでもその前の上田、あ、そうか、火祭りが先か、うん、火祭り優勝で、
で風林火山
優勝が
その年に2冠取ってるから、ね、
そうだ、2
個リーグ取ってる
から、そうそうそうか、2個リーグ取っときつつ
次の年その 1.1 の公平戦で負け、だから
だ、ね、
ここで取るだろうと思ったんだけど、そうそうそう、公平戦で負けてベルト取れなかった。
でその後も田中将人には勝ち星が挙げられず、
そうそうそうそう、
そうだって普通のシングルマッチで負けるとかがあったじゃない、タイトルマッチじゃないシングルとかがこうやっぱゼロマンで選手層がこうどうしても厚くないから、
はいはいはいはい、
変なところで変なシングルマッチが組まれるじゃん、
ここみたいな、
うん、マジかソロカードっていうのが組まれて、
うん、
で、うん、映像も残ってないが負けたことだけ伝わるっていういやー本当に、
いやーもう本当に、
え、あの締めはやりましたか？
もちろんやりましたよ、
ね、
もちろん。
でも今回はね、嫁
締めちゃんとありますから、
あるとお客さん、
いやでもその前にね、うん、そのまあ、3入った後に、うん、大野社長がこう、うん、ベルトを持ってきてんけど、うん、それをね田中さんがひったくって小畑、
うん、
に押し付けて帰ってたの。
いやーさすがや、
いやーと思って、
でもうこれは簡単に落とせないね、このベルトは重いよ、
重いよ、
重い。だって田中マサトから取ったベルトだから、田中マサト
本当にさ、その去年田中マサトがもう爆上げしたじゃん、このベルトの価値を。
そうね、だ正直なところ、うん、ゼロワンの世界ヘビーというベルトって、うん、やっぱりまだなんだろう、価値としては他団体とかから狙われるものではなかった
ん
じゃ
ん、うんうん、
けど去年で結構宮本優子が来たりとか、うん、まあ、爆破王の絡みもあったけど、
うん、
なんか結構動いた感じがあったんだよね、うんうんうん、 まあ、それはなぜかというとやっぱ田中雅人が持って外に出たからなんだよ ね、
そうね、
田中雅人が持ってるベルトだったんだよ、
うん、
だからこれが、だからこれが小畑が持ってるベルトにできるかどうか、
ほん、そう、そこなんですよね。
そう、チャンピオンはなってからのが大変だよっていうのはそこだよね。だからベルト取ったで、
うん、
ベルト取ったわーいっていう選手ではもう
もうないというか、
てかそれではダメだよね。で、
あれだから私のその3年追いかけてる中で、うん、あれ大谷さんが行っても欲しいし、田中さんがまた行って欲しいし、浩、うん、平さんが行って欲しいみたいなのもあるけど、うん、鈴木秀樹に行って勝ってほしいんです。
そうか、まだまだ負けっぱか、
うん、3年前だから、しかもタッグでやった時に同じチームだったんだけど、
うん、
で鈴木さんが勝って、まあ喋った後に小畑、うん、お前喋ろうって言ったら、小畑がいや俺いいっすみたいになったら、お前レスラー向いてねやめろって言ってバーンって言って、小畑が何も言わずに帰ってたわけですよ。
あ、そうね、
とか、まあ火祭り刀をねおちょくられたりとか、
そう、ね、
してその試合も負けたりとかして、
まあ一番分が悪いタイプだよね。
うん、 いや本当に言ってほしいんですけど、うん、ツイッターで見ると、うん、鈴木さんは今世界ヘビーのベルトに興味ありませんって
言
って、まあ、
それはオバタが持ってるからってい
う
言い方だよね、
うん、絶対そうだ、
田中誠には言ったもんね、
うん、絶対
言ったと思う、佐藤浩平にも言ったよ、
言ったと思う、
大谷が持ってたらもう絶対行くよ、
行くよ、
けど
オバタの持ってる世界ヘビーには興味がありませんってことだから、うん、いやここはちょっと本当に1月28日なぜかのダブルタイトルマッチ、
そう爆破を俺この展開も膝から崩れ落ちた、
本当に
神は何という指令をだでもまあ面白いよ、
うん、
宮本優子タッグパートナーで、うん、田中との挑戦権を経て戦った相手が、うん、なんと今だお互い田中将人を超えたっていう、
そうね、
負け犬同盟が、
うん、
でそれがまさかのダブルタイトル、しかも初防衛戦が電流爆破
ね、部が悪すぎるよ、マジね。
そもそもシングルで宮本優子とやるだけで結構なハードルなのに、まあ、1回勝ってるとはいえ、
うんうん、
勝ってるからこそだよね、
うん、
1回勝ったからこそ難しいよね、うんうん、これ
しかもそう優子さんはデスマッチね、
そう元々
結構やってる人
だ
しね、
元々そうだから、いやーまさかのまさかのデビュー爆破、
本当に
初ではないか、
広島で一昨年かなんかで
やってる、ね、
あのね大仁田さんの組と、二ちょけんと小畑っていうさ、あの6人タッグマッチかなんかでやってたんですか、
シングルでは少なくとも初か
だ、ね、初のはず、
いやー電流爆破は電流爆破でまた別の難しさがあるからね、
そう宮本さんがこのベルトと前のそのベルトをかけてって、何ですかそれ
爆破音をよく知らない、
そうそう、お客さん俺どうしたらいいですかね
まあそれはねしょうがない、
しょうがないよ、
でもね、まあ、いや
でも確かに大仁田さんがさ、うん、もう引退して、
うん、
でその爆破も今宮本さんが持ってるけど、うん、言ったらやっぱゼロワン勢がさ行かなきゃいけないかな、ま、みたいなのがあるじゃないですか、
まあ、やっぱり、まあ、大仁田引退後は田中将人に託したっていう色が強くて、
うんうんうん、
あれ何かというとやっぱ FMW の系列なんだよね、うんうん、で宮本も実は FMW の血なんだよ、
うんうん、
血としては、
はいはい
はいはい、で小畑はまあ関係なくはないけどやっぱりそこではないから、
うんうんうん、
何を見せるかって非常に大変だよ、
本当に大阪めっちゃ生きて
大阪いやまあでも守んない、でも守った場合ですよ、
うん、
守った場合二冠王ですから
ね、いや二冠王ですよ、
まさかまさかの二冠王、しかも片方爆破王
って、ね、
誰が想像できたか誰が想像できたか、
本当に、ね、
爆破王だよって爆破王ですかっていうい
や本当に
そう、
いやでも本当鈴木さんに言ってほしいな、
いやでもそれは見たいね、
見たいでしょ、
でもこういう形で勝てるビジョンが見えない、
うん、
何をどう
勝つか、いやここからちゃんとこう防衛果たしてこう、
そうだ
ね、おばたのベルトっていうの
を、そうでもやっぱあと公平だよ、
うん、
公平ここ最近ベルトに絡んでないじゃない、
うん、まあ、
タッグはもちろんそうだけど、
まあ、でもこの日落としたんですけど、
そうそうそう、やっぱタッグじゃないじゃない、ね、
そう
やっぱ公平はこれゼロワンのエースは公平だから、
うん、
まあやっぱり、
うん、いや宮本さんもあれだけどちゃんと防衛してもらって公平さんなり、
そう
あと大谷さんもやっぱりね、
いやもうだからここは公平と爆破王と二冠だな、公平と爆破王不慣れな二人でやるっていう
やばいいやそれもでも見たいですね、
でもそうだな、そうか、そうですね、でもやっぱ2冠持ってると大変なのは、
うん、
やっぱり興行数っていうか試合シングルマッチのタイトルマッチがどうしても増えるんですよ、
そうやな、
そうでもね思うけど宮本優子があの多忙っぷりで2冠王になったら壊れてしまうんじゃないかな、
いや、ね、しかもノアは今またさ上陸して、
そう剣王とですよ、
剣王とやるとか言ってたでしょ、
だからこのままだとですよ、爆破王、世界ヘビー、GHC っていうわけの分からない3冠王の可能性が爆破王ですかって
なんかもうベルトコレクションみたいな
だからもう爆破王を持って、
うん、
あでも時期的にそうか、爆破王の先かな、うん、爆破王を持って GHC 挑戦もありえますから、
そうですね、いやいやいやもうありえないです、小畑が防衛します
その場合は小畑が爆破王を巻いてる姿が
いやー面白いよね、
そういやもう本当に予想がつかない、
うん、
いやでもゼロワンらしいですよこの展開、
いいでしょ、
そうい
やーもう本当に
でもやっぱこっからのそのね、うん、やっぱり防衛ですから、
防衛
です、チャンピオンはチャンピオンは防衛してからって言って富士さんが言ってました、全日本の富士さんが
やっぱそうなんですよね、
やっぱ最初に防衛して初めてチャンピオンです、
あ
だから僕は最初には勝てそうな相手を選んでましたって
暴露しちゃったんですね、
富士さんが言ってました、
あなるほど、
そう 強い相手あんまり選ばない方がいいですよって言ってましたよ、藤さんが。藤さんが言って
強い相手だし、
ルールも
不利だし。
そう。
っていうことですね。あとは、1月7日、8日にありました、道場マッチ。
ああ、そうですね。
大好きなんです、道場マッチ。
いいでもカードいいね。
いいカード。
いや、見て、うわこれ見てえなと、本当に思った、カードが。
いやもう、あ、ちょっと時間があれなんですけど、やっぱ、特筆すべきは、杉野。
はいはいはいはい、
ゼロワン入団おめでとうマッチ、うん7日が杉対大谷慎二郎、うん、まあここは当たり前、
まあ、当たり前大谷とやってデビューですから。
そうです。で8日が、杉対田中将人。
だから俺これおめでとうじゃなくて引退記念マッチだ、ね、大丈夫いやダメだ、2日続けてそれをよくないよくない、お休みをあげてください。
まださ大谷さんはさジュニアヘビーじゃないですか。
そう、
田中さんヘビーですけどみたいな、うん、次はね本当こう空中戦得意な、
そうそうそう、
ジュニアヘビーじゃないですか。
三振長も高くない、うん、そうイメージだよね、写真でしか見てないけど。そ う, そ う, そうで、まだそう体もちょっとまだ線細いっちゃ細いし、うん、だから2日続けてそれは大丈夫、やめてしまわへんって思うでもコメント見る限り、
うん、
なんか面白い選手だね。
コメントが面白いよ。
なんだっけ、田中のエルボーがなん
か、あ、それは
じゃあそれあっちか、
それはね、あ、つぶやいた。それはね、新人の福島昌司選手が、獅子王の家の道、うん、続編ということで、この日がね、タッグだな。アタックじゃないか。アタックだ。7日は、新人2人、岩崎福島対ブードゥの田中、うん菅原。
うんうん、
で、この、そんな、そう、ジャンピングエルボーを食らい、昌司君がね。で、8日には、公平だ。
ああ
佐藤公平と、佐藤公平大谷慎二郎、
うん、
対新人2人で、だから7日終わって庄司君が、気持ちのいい痛みでしたと、うん、田中のエルボー。そして今日、佐藤さんと初めて対戦します、楽しみですと、うん。
いやまあ、ひどい目に遭うことは
ひどい目に遭ってたよ、もう公平怖っって感じ。
でもさ、あの佐藤公平が変わったなと思ったのは、うん、若手とやるときに楽しそうじゃない。
そうなの、
すごい若手とやった。これ多分ね、大日本の若手がバチバチいったじゃない、
うん、
まあ、野村くんとか野村くんとか野村くん
と
かバチバチバチいって楽しそうにエルボーを打ち込む。
いや
でも
で、なんか小畑横山あたりだとさ、うん、そんなにこんな言っちゃあれだけど、浩平さんがね、楽しくなさそうだったのあんまりね、ま
あ、差があったよね、やっぱその、うん、彼らがやっぱその新人時代っていうか、
うん、
ガツガツ下から突き上げた時は本当に、
うん、
なんだろう、なんだろう、ただただ蹂躙するみたいなやつだったけど、うん、いや
ー、いや本当楽しそうだから、8日にね、その浩平、大谷対新人2人だったんですけど、うん、だから福島昌司君が途中、なんていうのかな、公平がさ、こう、おい来いよみたいな、
うん、
おい全然縛ってねえぞみたいな感じだったの、うんうんうん、でその後、もうプチンって言ったんだよね、福島くんがね、うんうん、公平の頭ガンガン切り出して、うん、そしたら公平がニヤーって笑って、うん、その後ボッコボコ、うん、
やってもいいなと思
ってでも倒れてる福島をバーンってあのコーナーに投げて、うん、出てこいよっつってあの岩崎くんとタッチさせてでまた岩崎くんボコボコした後に岩崎を投げて、おい出てこいよっつって
無限地獄
もうこれ1対2で得ちゃうみたいない
やでもなんかその辺にやっぱ俺ね、佐藤浩平すごくエースを感じるの、なんかこの団体の若手の成長とかをなんか楽しんでる感じ、
うん、いいね、
やっぱりゼロワンってちょっとそこが育たないというのがやっぱここ数年のあるけど、なんかそこも含めてそういうのがあると、
うん、
客さんもやっぱ若手を見たいんですよ。
うん、わかる。
そう、若手の成長を見るのが何よりもプロレスの楽しみじゃないですか。
わかる。
ね。
ね。
だいつか岩崎対福島メインイベントタイトルマッチみたいなものを想像して死ぬわけじゃないですか、こっちは。
あ、それよりもっともっとさかのぼると、うん、トークショーがあって、で小畑がと、うん、あの三又さんがね、トークショーやってて、で質問ある人ってなった時に少年がパッと手を挙げてね、うん、前に出てきてね、で田中さんのパーカー着てたね、うん、お田中さんのファンかみたいな、うん、じゃあ小畑さんに質問はってたら、うん、俺が大きくなったらプロレスラーになってベルト取り返すんで、それまで持っててくださいっつって、
最高だな、
やばいやばいやばいと思って、
それ何年後かに煽り V
で、そうそうそうそうそう、
でもそれあるからね、本当に
そうでしょ、歴史的瞬間を見たかもしれない、
そういう煽り V あるからね、本当に、え、マジコロコみたいなのあるから、本当に、いや本当にこれあるから、
いや映像撮ってんのかな、あるかな、
いやでも大事ですね、 スライディング D を使う少年が現れるかもしれない、そのうち。あれ？
あとでもね、その7日にあった、ブードゥとやった時に、うん、菅原さんもさ、なんか来いよみたいになってて、うん、あ、こんな菅原さんあんま見ないなと思って。
そうね、熱くなるタイプではやっぱり、
うん、
でもやっぱ数年前のやっぱりゼロワンジュニアを俺が立て直す時からやっぱりその辺はあるよね。
うん、
だしやっぱジュニア枠の若手が入ったってのもでかいよね。
うんうん、でかいと思う。
そうだから日高菅原についていかなきゃいけないってのは大変ですよ。次入団でしょ。
次そうだから入団。さっき言ったよ。そう今ちょっとジュニアがちょっとね、
そう
面白いです
ね。次入団もあるし、あとあブードゥ新メンバー。
あ、アスカ選手。
これは盲点すぎた。
いや私全然知らなくて。
うん、だから。ちょっと説明がある。トランスジェンダーの女子レスラー。
うん、
これだからあのウェーブって団体でデビューした時に、
うん、
本当にあーと思ったんですよ。なんか、うん、そのだこれすごく難しい話なんだけど、
うん、
要するに身体的には男のパワーあるわけじゃないですか、
うん、
どうしたって、
はいはいはい、
だから女子とやるとだからミックスのマッチになっちゃいがちっていう、
うん、
一方的な蹂躙みたいなやつになるし、こうお互い高めていく試合にしづらい中、
うん、
じゃあどうするこれからどうするんだろうな。例えば、うん、仙台女子の今のチャンピオンの橋本千尋と出会った時に、
うん、
すごい試合をやったらしいんですよ。
お、
女子の桁外れのパワー、女子では桁外れのレスリングの重さとやった時に、
はいはい
はい、こうお互いこうあ出会ったなって感じがあったらしいの。でどうするのかなと思ってたら、
うん、
こっちかとこっちに来ますかと。
いやちょっと面白くなりそうですね。本当に
これは盲点で、タルさんタルさんですよと思いながら、さすがですよ、参謀ですよと思いながら。だから日野アスカという新戦力、田中将人がベルトを落とした、
うん、
ブードゥーから目が離せませんよ。
いや本当
に。そして何度も言いますか、ハートリー・ジャクソン。
ジャクソン。
何度も言って、いや、
ジャクソンいいんです。
ハートリー・ジャクソン、シングルベルトそろそろ行ってもいいんじゃないかと。
確かに。まあ、ちょっと挑戦はね、この間 4A でしてたんですけど、ね。
いやでも 4A とかじゃなくて。
ね、わかる。
小畑対ハートリー・ジャクソン。そう。後楽園メインさあワクワクするぞ。俺はワクワクしてきたぞ。
ワクワクする。
でもゼロワンファンはたまらないでしょ。
たまらない、ね、
たまらないでしょ。
あとね、そうふと思った、当たり前なんだけど、その新人がその何締められてる時に、うん、佐々木さんが岩崎岩崎ってめっちゃ言ってて、応援みたいになってんなと思って見てら、うん、あ、やっぱレフルに佐々木さんもやっぱ新人嬉しいんだなと思って。
やっぱりこう、あとまあね、俺新人が入った時嬉しいのは、オッキーと佐々木さんもあの事務が減るなと、ね、雑用が減るなと、セコンド業もね彼らがやるじゃない。
そう ね,
ね、さっきまでさばいてたのにガウンを持ってったりとかカーンって鳴らしたと
ガウンをね
テープを巻いたりとか
してたね。
そう、若手が増えてくれて嬉しいなと、
ね、いやもういろいろ喋りたいんですが時間がやばいな。
そうね、まあでもまあゼロワンにすごくいい
風が吹いてますね。いやなんか、うん、今すごいいいと思 う,
そう
なんか動きが、
そうでこういう時に見始めるってすごく大事なんですよ、
うんうんうん、
で若手を見てほしい。本当にプロレス見始めてきた人は、
うん、
何を見せるやっぱりね、若手の頑張りをね見てほしいんですよ、
うん、
でその成長を一緒に追ってた。オバタはもうそれでしょ。だ
ってそれです。今だからさ、追いかけてきた3年分のお年玉をいただいてる感じ、ずっと。
そうそうそうそうでもね、そこで終わらないのがプロレスですからね。この後また落ちたりするからね。
いやもう怖いな。
そう、
いやでもマイクもさ、もう本当面白くてさ、やっぱその様子のおかしいのを前面に出しているのがね素晴らしいなと思って、うん、今日も何だったっけな、なんかあ、そうで、こっちのお客さんもとか言うんで、適当に言うんでやってくださいっつって、行くぞ、おこっちのお客さんもって言ったら、もう日高さんがちょっと間が悪いっつって
ダメ出しがします。
そう、いやだからさ、マイクとか結構日高さんの指導入ってんじゃないかなと思って、
まあ、日高高岩あたりはね、
うん、
ちゃんとあれですよ。でもあれだよ、今 WWE だってそういうパフォーマンスセンターって言って、
うん、
そのマイクパフォーマンスとか、
うん、
映像の映り方とかを教える専用のセンターがありますから。
あ、
だからゼロワンパフォーマンスセンターで、
そう、
大また改造計画
いや今日だってさ、あの意味わかんないの、勝ち抜け戦ってあったの、6人タッグ
マッチ、
フォールして勝ったら抜けるっていう、こう不利になるっていうね。
なるほどね。
そうそうそう、
残れば残るほどダメージが蓄積してくっていう。
そうそうそう、いやこれ相手にフォールさせたら楽なんじゃないかなと思った
ね。なるほどね。
ブードゥの3人対、 ショーン、日高、小畑だったのね。でショーンが一回勝っちゃって抜けちゃったの、おいどうするんだってなった時に
減るっていうね。
そうで、あのジョーがいた日高と小畑がいて、お 3対2じゃねえかみたいになった時に、小畑が日高さん俺について来いっつって入った後にブーでボッコボコにされる
いいですな。
そして小畑が外に出て日高さんだけ残される
って味わい深いちょっと本当に時間
がない。いや本当にやばいですね。いやもうちょっと言いたいことはいろいろあったんですけど、まあ、
では
で本当に大田さん世界ヘビー級おめでとうということで、じゃあいきますよ。はい、せーの、3、2、1、0、1。
ありがとうございました。
あざっす。